黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部市の学校給食の取り組みと卒業生へ向けたメッセージをお送りします。黒部市の学校給食の献立を考えていらっしゃる栄養士の石橋美由紀さんにお話を伺っていきます。石橋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
月も変わりました。3月ですけれども、今月の献立についてまずは教えていただきたいと思います。今回はどのようなことをテーマにお考えになったんでしょうか。
はい、3月になり少しずつ暖かくなる春の季節を食事からも感じてもらうことができるようにと考えました。またどの月にも言えることなのですが、食事の手本となる給食を目指して献立を考えています。これは子どもたちが将来健康的で望ましい食生活を送るために、どんな食べ方をしたら良いのかを身につけられるようにするためにと願ってのことです。
ですか。旅立ちの季節でもありますし、そういった思いを込めてお作りになったようですね。さて、3月というと卒業式もありますし、あるいは過ぎましたけどね、ひな祭りもありますし、そういった行事食について教えてください。
はい、今年度は3月3日が水曜日のパン給食の日と重なってしまったため、1日前倒しでひな祭り献立を取り入れました。また16日は卒業進級お祝い給食として、赤飯、なめこのすまし汁、鶏の唐揚げ、春の香りおひたし、お祝いデザート牛乳を用意します。コロナ禍で、難しい面はありますが、周囲の人と楽しい雰囲気で給食の時間を過ごしてもらえたらと考えています。そして、中学校3年生にとっては卒業式前日の給食が義務教育最後の給食になります。食事は五感をフルに使うため、その時の記憶が残りやすいと言われています。みんなで楽しく食べた思い出が残るといいなと思います。またその他には、3日の日は、黒部市が東京2020オリンピックで、インドのアーチェリー競技チームのホストタウンに登録されている関係で、インドの選手を応援しよう給食を実施しました。
そうですか。3月も盛りだくさんの行事食がありますね。ところで、何か特別な食材を用いたりっていうようなことはございましたでしょうか。
はい、3月は残念ながら、特別な地場産食材はありませんでした。本来であれば3月は、ハウスで育てられた、地場産の菜花や小松菜を取り入れる予定でしたが、1月の大雪でハウスが潰れ、菜の花や小松菜もダメになってしまったそうです。自然なことなので、まあ、どうすることもできないのですが、なんていうか、とても残念でした。
先生のお話を聞いてて、私も、そんなことがあったんだってちょっとね、ショックでしたね。そうですか。来年はまたね、美味しい、そういった地場産給食が無事に食べられることを祈りたいと思います。そしてまた農家の皆さんにもね、ぜひ今後頑張っていただきたいと思いますね。ということで、3月の行事食、そしてまた献立についてお話を伺いました。では後半は石橋さんに、この学年を振り返って、そしてまた卒業生のメッセージなどを伺っていきます。
黒部座ストーリ
ー。それでは後半は石橋美由紀さんに、 子どもたちへの思いや、あるいはこの楽器を振り返っていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今の私、給食だよりを拝見しているんですけれども、春休み中食生活についてってことで、3度の食事は必ず食べましょうであったり、毎日カルシウムの多い牛乳を飲みましょうだったり、不足しがちな色の濃い野菜を食べましょうっていうようなアドバイスが書かれています。確かに春休みになるとちょっとこう生活が乱れてきたななんて思うこともあるかもしれませんけれども、ぜひ食生活をね、乱れることがないように意識して取っていただいて、楽しい春休みを過ごしていただきたいと思います。ではこの学年を振り返って、どのような感想をお持ちになったか、あるいはラジオ出演の感想なども含めて、石橋さんにね伺っていきたいと思います。お願いします。
はい、お願いいたします。ラジオを通して多くの方に学校給食に関する発信をさせていただく貴重な機会をいただき、ありがとうございました。改めて給食に関することや自分たちの仕事を振り返るきっかけになりました。
そうですか。業務の合間に準備を、ね、していただいていたので、とてもお力になっていただいたことが少しでもお役に立てたんならよかったなと思います。学校給食の情報などについては黒部市のホームページでも発信をされていますし、石橋さんにご出演いただいたそういった回についてはFM テーマのホームページ、ポッドキャストの方からもまた聞いていただけるので、ぜひ皆さんもお楽しみいただきたいと思います。そして卒業生へのメッセージをお願いしたいと思います。
年間200日足らずの給食ですが、皆さんが毎日食べ続ける食事の6分の1回は学校の給食でした。コロナ禍でクラスの仲間と喋りながら楽しく会食はできませんでしたが、楽しい雰囲気の中で食べてもらおうと工夫された校内放送などを聞きながら、みんなで一緒に食べた給食の時間は思い出に残っていますか？食事はただ空腹を満たすだけでは餌になってしまいます。やはり楽しい雰囲気の中で食べることが大切ですね。また楽しく食べることは消化や栄養素の吸収率も良くなると言われています。そして将来を担う皆さんには、ぜひ1日3度の食事も大切にしてほしいと思います。私たちの体は一度作ったらそれで終わりではありません。自分が食べたもので作られていきます。これは成長期の皆さんだけではなく、大人になって成長が止まっても体の中は毎日少しずつ入れ替わっていくので、何を食べるかは大切です。
そうですよね。食べるもので体が作られているっていうのは基本ですけれども、改めて言葉で聞くと本当にそうだなって思います。何もね、特別なものを食べるばかりではなくて、今これが自分にとって大切なのかどうなのかってことを考えながら食べるということがね、やっぱり大切になっていくのかなと思いながらお話を伺ってきました。さて、実はですね、石橋さんにご出演いただくのは今日がねおしまいということなんですけれども、本当にいろんなことを教えていただいてどうもありがとうございました。これからもですね、子どもたちのためにまたおいしい給食をよろしくお願いします。
はい、また頑張ります。どうもありがとうございました。
お話は黒部市の学校給食の献立を立てていらっしゃる栄養士の石橋美幸さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
プロベザストーリー、
いかがでしたか？来週も黒部市の学校給食の取り組みと卒業生へのメッセージをお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。